意外とセキュリティの宇佐井です。どうも皆さん、こんにちは。ですね、今回、Windows システムのエクスプロイトにおける環境依存性について、お話しさせていただきたいと思います。ですね、はじめにですね、脆弱性情報を公開されてからですね、ワームになるまでのちょっと簡単なプロセスについてお話しさせていただきたいと思います。まずですね、脆弱性情報が公開されますとですね、フルディスクロージャーとかバグトラックなんかにですね、エクスプロイトが公開されることがあります。でその後にですね、結構クリティカルなもんですと、エクスプロイトが改良とかされまして、その後にですね、ワームになるというパターンが非常に多いと思います。でですね、ワーム化される危険性、ワーム化される脆弱性がですね、多くの場合、共通する様々な危険要素があります。でですね、極力早期の段階から、これら危険要素を見極めるために、的確な脅威分析を行うということが非常に重要になってきます。でですね、的確な脅威分析を行うためにはですね、脆弱性の詳細かつ正確な技術的分析ですね、攻撃の種別、これは例えばですね、脆弱性がスペック的なものであるのかとかですね、あとパフォーオーバーフローなのか、オーバーフローだったらですね、スタックとかヒープなのかとか、そういったですね、攻撃の種別ですね、あと攻撃ベクター、どのようなポートが影響を受けるのかとか、そういった攻撃ベクターですね、あとはもうエクスプロイトの安定性とか再現容易性ですね、あとはどのような権限が取れるのか、といったことを。ですね、あと影響範囲なんですけれども、どの程度の影響範囲があるのかとか、そういったことですね。あとですね、公開されている情報量ですね、どのような情報が公開されているのか、あとですね、主なエクスプロイトデベロッパーとかですね、ウォームライターの現在の動向ですね、それとか技術力、あとは攻撃のトレンドですね、どういうものが流行っているのか、そういったことをですね、総合的に判断する必要があります。で、すべてのステージで、的確な脅威分析が必要になってきます。ですね、しかしながらですね、エクスプロイトとかワームなどには、環境依存性というものがある場合があります。特にですね、バッファーオーバーフローなどの、マシンコード実行型、のものには、この環境依存性というのが非常に多く見られます。でですね、エクスプロイトが、ワームなんかがですね、日本語環境に有効ならばですね、日本にとってさらなる脅威となります。特にですね、ワームの場合、この環境依存の回避がどのような形で行われているかで、世界的な影響をある程度予測することが可能です。そこでですね、今回のプレゼンテーションでは、この環境依存、というものにフォーカスしまして、現状の、環境依存回避の実態はどうなのか、あとですね、この環境依存回避というものは本来どこまで可能なのか、あと、その対応策ですね、について、お話しさせていただきたいと思います。まずはじめに、環境依存性についてお話しさせていただきたいと思います。この環境依存とは一体何なのかという話なんですけれども、環境依存とはですね、ある特定のエクスプロイトやワームなどの有効性が対象の環境によって左右される現象です。環境とはどういうものがあるかといいますとですね、対象 OS のメジャーマイナーバージョン、あと対象のアプリケーションのバージョンですね、あと言語バージョン、こういったものが環境として挙げられるかと思います。ですね、ちょっと事例をちょっとお話ししますと、MS-03026、これは RPCB コムの脆弱性で、皆さんご存知だと思うんですけども、ブラスターワームになった脆弱性なんですけど、ですね、一番最初、2003年の7月27日にですね、このエクスプロイトが、バグトラックメーリングリストに投稿されました。この時点ではですね、日本語の OS には影響しなかったんですけれども、その後にですね、7月31日にですね、さらにユニバーサルと称されるエクスプロイトが投稿されまして、こちらはですね、日本語環境にも影響しました。でですね、8月11日に、ブラスターアームが発生したわけなんですけれども、これはですね、この2番目のエクスプロイトが元になって、ブラスターアームになりましたので、こっちも日本語環境に影響します。で、こちらの事例になんですけれども、これは MS-04011、これ私が発見してですね、弊社のリサーチチームが MS の復帰したやつなんですけど、これですね、LSA の脆弱性です。これがですね、ファスターワームになったやつで、最近のみ ものなんで皆さんご存知だと思うんですけれども、これはですね、一番最初4月25日にですね、一番最初のエクスプロイトが公開されました。これはですね、 Windows 2000では、日本語版の Windows 2000では有効だったんですけれども、日本語版の XP だと、基本的に効かないエクスプロイトでした。でですね、その後4月29日にですね、改良版のエクスプロイトがですね、フルディスクロージャーに投稿されました。こちらはですね、Windows 2000の方では、無効になってしまいました。で、XP だと有効になったと。でですね、これがですね、ソフトバウンドになりましたので、基本的に、2000には効かないと。日本版の2000ですかね。でですね、もちろんこれもですね、こちらの、環境がですね、こちらの方で使われていれば、両方とも有効なものになっていたと思われます。でですね、環境依存性の発生原因なんですけども、なぜ環境依存性が発生するか。これはですね、例えば、ですね、この ESP の示すアドレスに、ジャンプしたい場合はですね、よくこんな感じでジャンプ ESP の命令を含むアドレスにジャンプさせて戻ってくるという手法がですね、結構主流になっているんですけれども、これがですね、環境の相違によりまして、例えば DLL ベースアドレスの相違とかですね、あと DLL のコード自体が違ってきちゃったりしてですね、基本的に、こんな感じでですね、変なところにジャンプしちゃって、このジャンプ ESP がずれたりですね、そのものが消滅したりして、ちゃんとここまで戻ってこれません。これが環境依存を引き起こす原因になっています。でですね、エクスプロイトやワームなんかではですね、環境依存がなければないほどいいと、されているわけなんですけれども、エクスプロイトやワームでですね、よく利用される環境依存を回避する方法としては、よく使われているのが、共通リターンなどです。あとですね、バージョン検出とアドレステーブルを用いた方法。あとは、ブルートフォースとアドレステーブルを用いた方法。この3つがあります。これについては後で具体的に説明します。あとですね、環境依存回避の回避。防御なんですけれども、環境依存回避につながるヒントを与えたい。あと、環境依存回避というのを本質的に無効化したい。そして、潜在的なリスクを除去したい。こういう方法についてもちょっと具体的に後で説明させていただきたいと思います。でですね、とりあえず環境、共通リターンアドレスによる環境依存回避とその対策についてお話したいと思います。とですね、まず共通リターンアドレスの定義なんですけれども、これは何かというと、多くの種類の環境で共通して利用可能なリターンアドレスを共通リターンアドレスと呼びます。でですね、最も脅威となる共通リターンアドレスは何かというと、やはり全ての言語バージョンで利用できる。あと、全てのメジャーバージョンで利用できる。あと、全てのサービスパックレベル、パッチレベルで利用できる。こういったものが最も脅威的なリターンアドレスになるんじゃないかと思います。でですね、組み込み事例としては、これはエクスプロイト投稿されたやつなんですけども、こんな感じでですね、リターンアドレスが組み込まれています。でですね、先ほど出た中でですね、少なくとも、全言語バージョン、全サービスパックレベル、全パッチレベルで共通して利用できるようなリターンアドレスは、非常に驚異的なものになります。しかしですね、こういうリターンアドレスが、存在するのかしないのか、ということについてはあまりよく分かっていません。でですね、もちろん存在していれば、これはワームになる前に潰す必要があるのかなと。で、存在していないならばですね、完全にユニバーサルなこのようなエクスプロイトも存在しないことが証明されるわけです。でですね、共通リターンアドレスとなる対象なんですけれども、ですね、ESP が示すアドレスにジャンプする場合はですね、従来の手法ですと、よく使われていたのがですね、ジャンプ ESP とか、プッシュ ESP、あとリターンですね。こういった、バイトサーチで検索できるようなものが主に使われていました。しかし、本来はですね、こんな感じで、Move ESCX か ESP のジャンプ ESCX、みたいな感じでですね、組み合わせは、限りなく無限に存在すると、いうふうになっています。ですので、基本的に単純なバイトサーチではですね、すべてを検出することはできません。そこでですね、バイト列を命令として解釈しながらですね、検索する必要がある。あとですね、リターン実行時のコンテキストを考慮する必要があります。 そこでですね、コンテクストアウェアなマシンコーディネレーションを用いたリターナブルスファインダーというものを作りました。まあ、E-Leap というふうに呼んでいるんですけれども、これについてちょっとご説明します。でですね、E-Leap のまず目的なんですけれども、やはり共通リターンアドレスの有無を明らかにしたいと。で、今までまあこういう共通リターンアドレスの存在を検証する実装はなかったですので、まあちょっと作ってみたというものです。でですね、やはり先ほども述べましたけれども、存在していれば、WORM に利用される前に、潰す必要があると。ですね、基本的に、まあ、こういったものは潜在的な脅威になりますし、あとですね、E-Leap 自体もですね、対策を実装するために非常に強力なツールとなり得ます。あとですね、まあ、存在しないならば、まあ、このような完全ユニバーサルは、存在しないことが証明されます。これ今までですね、存在するかもしれないというこの可能性の脅威みたいなのが一人歩きしてまして、結局存在しないならばですね、この可能性として語られた脅威というものは証明するんではないかと思います。でですね、E-Leap のちょっと内部的なものの概要についてお話したいと思います。E-Leap にはですね、このように対象プロセスのレジスタ情報、あとメモリスナップショット、最大検索命令数、まあ、この3つのパラメータを E-Leap に入力します。で、E-Leap はですね、このように IA32 のエミュレーターと、あと仮想記憶マネージャー、この2つを持ってまして、これをもとに、これで考えながらリターンアドレスを列挙すると。という仕組みになっています。でですね、E-Leap は、コードセクション内の全ての候補をリストアップします。でですね、あと、まあ、ESP へのジャンプだけでなくてですね、特定バッファへのジャンプを行うようなコードは全て検出可能で、例えばですね、ヒープベースのフォーバーフローとか、あとフォーマットストリングバグなんかにも利用可能です。ですね、この前はちょっと騒がれた JPEG の脆弱性なんかもありますけれども、ああいったものにも使うことができます。これはですね、E-Leap に入力するレジスタ情報についてちょっとお話しします。そうですね、各レジスタのビットレベル値はですね、0と1はもちろん持っていますけれども、その他にですね、未定義というものを持っています。これですね、まあ、未定義というのはどういうものかといいますとですね、毎回こうエクセプションが発生するとですね、毎回こう値が変わるようなものですね、それを未定義というふうに呼びます。こんな感じでですね、とりあえずエクセプションを発生させて、各レジスターがどのようになっているのかというのをチェックして、ですね、まあ何回かやってみて、未定義のものは未定義として、まあ検定するというふうになっています。あとですね、TIB の中を見て、まあスタックトップがどこにあるのか。まああとですね、他のレジスターで、例えば ESP がスタックトップからのトータルで表せるようなものは、まあこんな感じで表すというふうな形になっています。ですね、あとメモリスナップショットなんですけれども、E-Leap にはですね、PSnap っていうツールが入ってまして、こんな感じでプロセスのメモリの状況を取得すると。で、こんな感じでですね、ブロックごとにヒープとかスタックとかですね、こんな感じで、ブロックの種別を、特定できます。あとですね、ライターブルなのか、リードオンリーなのか、まあ、そういったことも、検出することができます。でですね、これ E-Leap の動作の概要なんですけれども、まずですね、コードセクションのトップから検索を開始します。そしてですね、一つのアドレスからのエミュレーションごとに、リフレッシュを行います。これリフレッシュは何かと言いますとですね、主にまあレジスターとあとメモリーです。あとですね、最大検索命令数に到達しますと、停止いたします。最大検索命令数っていうのをですね、なんで設定しているかというと、例えばですね、永久ループにはまったときにですね、そのまま抜けなくなっちゃいますんで、ある程度の命令を実行したら、その時点で停止すると。それが最大検索命令数。そういうふうに、呼んでいます。あとですね、eFlags、フラグレジスタですね、あと、まあ、ECX が未定義のときの条件分岐と、ループですけれども、これはですね、例えば条件分岐の場合はですね、E-Leap はスレッドを2つ作成しまして、両方のコスレッドがターゲットに到達したら親を成功とみなします。これはですね、両方とも到達しないと基本的にフラグが未定義ですので、どっちになるかわからない。ということで、両方到達しないと成功とみなしません。あとですね、両方の子は親のコンテキストをそのまま継承します。 あと残り検索命令数は、子同士で統合します。あとですね、例外、アクセス違反、特権命令実行とかですね、無効命令とかゼロ除外などが発生すると、基本的に失敗とみなして停止します。そうですね、これは適用手順なんですけれども、まず、ターゲットのプロセスをデバッグにアタッチしておきます。でですね、あと脆弱性を利用してターゲットをクラッシュさせます。この時ですね、可能な限り実行ハイジャック時に近い状態でクラッシュさせることが望ましいです。例えばですね、EIP をですね、アクセスバイオレーションが発生するようなアドレスに設定して、クラッシュさせるというのがいいと思います。そしてですね、この時点でメモリスナップショットを作成します。これですね、例えば Windows が起動してすぐに、メモリスナップショットを取るようなことをやってしまいますと、この時点で本来、ロードされているはずの DLL が、最初の方だとロードされていないなんてこともありますので、この時点で取るのが安全だろうと思います。あとですね、クラッシュの時の状況を分析して、コンテキスト情報を作成します。これはですね、Windows 2000 Advanced Server SP4 の、さっきの LSL の脆弱性なんですけれども、こんな感じで、コンテキスト情報を作成します。でですね、これはちょっとコンテキストの作成のちょっと例なんですけれども、まずこんな感じでですね、ターゲットをクラッシュさせます。パーソーシャルエクセプションをキャッチしたわけですね。で、こんな感じで EIP が4141です。みたいな感じになって、ここにですね、この時点のレジスターの値が出ています。これですね、何回か繰り返すとですね、念が変わるものがありまして、そういったものはさっきの未定義ビットを使って、確定しています。あとですね、ここですね、これスタックトップなんですけども、スタック情報から、この ES、EDI とかですね、ESP とか、そういったものを公開で表します。次にですね、UDIP を実際の、プロセスに適用してみました。プラットフォームは Windows 2000のアドバンスサーバー、英語版 SP0 から4。あと日本語版の SP0 から4。で、プロセスは、さっき進みました LSL の定義です。これパフォーマンスなんですけれども、UDIP とシンプルサーチ比較なんですけれども、シンプルサーチはですね、こんな感じでジャンプ ESP、コール ESP。あと、プッシュ ESP 時間以外にもよく使われるものを、バイトサーチで検索するものなんですけれども、これとの比較です。こんな感じでですね、こっちが UDIP で、こっちがシンプルサーチなんですけれども、非常に UDIP の方が高い検出能を持っていることがわかります。でですね、これは検出されたリターンアドレスのちょっと一例なんですけれども、こんな感じでですね、ここはプッシュ ESP があって、リターンで、ESP のアドレスにジャンプすると。読むんです。ここですね、EX にですね、ESP プラス8の、内容が入ってですね、ここでコンペアがあって、ここに条件分岐があるんですけども、基本的にですね、この内容っていうのは未定義ですんで、このコンペアの結果もですね、未定義になります。なんで、このジャンプもどっちに行くかわからない。しかしですね、両方のパスで、一応ここのリターンに返ってきますんで、EDIP はこれを成功とみなします。ちょっとデモンストレーションみたいな感じでちょっとやってみます。これですね、ブレーキを張って、ここに止まりました。こんな感じですね、流れていって、ここで EX に赤い拾って、ジャンプ。これジャンプしなくてですね、そこで、リターン。で、これはもうバッファーの中ですね。こんな感じでバッファーに置くことができます。でですね、これはですね、ターゲットバッファーはでも命令数の分布例ですけれども、これは SP4 の英語版ですけど、ですね、こんな感じで入ってから5命令で抜けるというパターンが一番多かったです。でですね、最大命令数は91。これはですね、入ってからバッファーに飛ぶまで91命令処理してバッファーに飛んでいくというものです。でですね、ちょっと非常に気になると思うんですけれども、共通リターンアドレスの存在についてお話します。これはですね、Windows 2000 Advanced Server の LSLSS の場合なんですけれども、まず、英語版の SP0 から SP4。これで共通して使えるリターンアドレスは全部で19個ありました。 で、こちら日本語版なんですけれども、こちらの SP0 から SP4 で共通して使えるリターンアドレスは全部で24個。そのうちですね、プリンタブルなものが3つあります。でですね、英語版、日本語版の SP0 から SP4 で、全て共通で使えるというものは、見つかりませんでした。しかしですね、日本語版、英語版の SP4 で共通して使えるものは、リターンアドレスの数全部で207個あります。そのうちですね、プリンタブルなものは18個。でさらにですね、アルファヌメリカルなものが2つあります。このアルファヌメリカルはですね、非常に限定された状態でのエクスプロイトを可能にしますので、まあ、ちょっと危険なのかなという気がします。でですね、この対処なんですけれども、まあ、どういうふうに強制リーダーアドレスの脅威から逃げることができるかという話ですけれども、まずですね、やはり有効なのは DLL ベースアドレスの変更。あとですね、まあ、ジャンプ ESP 命令を含むサブルーティン自体を移動する。まあ、これについてもちょっと後ほど説明したいと思います。ですね、次に、バージョン検出による環境依存回避とその対策についてお話したいと思います。まず概要なんですけれども、ですね、対処システムの環境を自動で判別できれば、基本的にそれに合わせた攻撃を自動的に行うことができます。まあ、つまりですね、各環境ごとにリダーアドレステーブルを作っておけばですね、原理的にはユニバーサルエクスプロイトを実現することが可能です。そうですね。そこで、まあ、エクスプロイトに利用可能なバージョン情報判定は一体どういうものがあるのか。あとですね、このバージョン検出の無効化とその有効性、問題点などについてお話したいと思います。まず、アクティブ検出なんですけれども、これはバージョン検出がですね、アクティブな検出とパッシブな検出があると思うんですけれども、まず、アクティブな検出についてお話したいと思います。基本的にですね、アクティブ検出はどういうものかといいますと、攻撃者、エクスプロイトなんかが、能動的に対象のバージョンを判定すると。こういったものです。基本的にですね、脆弱性スキャナーなんかでよく利用されている、手法でして、まあ、そういうものの代表的なのにはどういうものがあるかといいますと、まあ、こんな感じでですね、TCPOS フィンガープリンティングとかですね、これ NMAP 法と呼ばれているやつですけども、まあ、あと ICMP 使ったもの、SNMP 使ったもの、あと SMB ですね、あとワークステーションサービスとかですね、あとは、まあ、DCRPC のインターフェース ID リストを扱う方法もあったりします。これですね、セキュリティフライデーさんが、研究されていましたので、詳しくはセキュリティフライデーさんのサイトにロード出てますので、ちょっと参照です。あとですね、まあ、その他のサービスですね、HTTP とかテルネットなんかのバナーを見て判断する。この中でですね、エクスプロイトが、使うようなバージョン判定というのは、基本的にまず実装が非常にシンプルであるものと、あとですね、まあ、デフォルトで動いているものを、使うというのが基本的に、スタンダードなのかなと気がします。でですね、それを考えるとですね、TCP の OS フィンガープリンティングは多分使われないだろう。あと ICMP も多分使われないだろう。あと SNMP はですね、基本的に実装が、基本的にまずデフォルトで動いてないんで、SNMP の脆弱性を狙ったもの以外は、そんなに使われないかな。よく使われるものは多分 SMB、ワークステーションサービス、DCRPC かなと。そういう気がします。でですね、それぞれどういうものかと言いますと、SMB はですね、セッションセットアップワンレクトのリプライなんですけれども、これですね、収集可能な情報というのは OS のメディアバージョンです。対応策としてはもうフィルタリングするぐらいしかないんだからと。あと、ワークステーションサービスなんですけれども、これはですね、NetWKSPA GetInfo っていう API がありまして、これでですね、収集可能な情報は OS のメジャーバージョンと言語バージョンです。対応策としてはもう匿名アクセスの禁止とかですね、あとはフィルタリング、あとワークステーションサービスが可能になるわけですから、そういったものがあると思います。あとですね、DCRPC のインターフェース ID リストなんですけれども、これで収集可能な情報というのは OS のメジャーバージョンとかサービスパックレベルですね。対応策としてはフィルタリングぐらいしかないかなという気がします。でですね、次、パッシブな検出なんですけれども、これはどういうものかというと、ウェブブラウザやネットワーククライアントなどを対象とした自動的攻撃で、使われるものです。そうですね、攻撃のマシンをですね、ネットワーク上にホストするタイプの脆弱性攻撃で、使われるします。例えばですね、こんな感じで非攻撃者がですね、ウェブブラウザのリンクをクリックするとですね、バージョン情報が攻撃者に送られまして、攻撃者がランタイムに攻撃コードを作成して、こちらに送る。こういうシナリオが考えられると思います。 例えばですね、インターネットエクスプローラーですと、アプリケーションのバージョン、あと OS のメジャーバージョンですね、あと言語バージョン、あとですね、サードパーティーでですね、Apple のクイックタイムプレイヤーとかですね、iTunes なんかは、まあその他にもですね、サービスパックレベルの情報なんかも送ってしまいます。でですね、先ほども思いましたけれども、Web ブラウザとですね、先ほどのようなサービスパックを通すようなアプリケーションにインストールされていますと、ですね、メジャーバージョン、サービスパックレベル、言語バージョンといったかなり詳細なバージョン情報を、攻撃者側に取得されてしまいます。これはですね、リターンアドレステーブルを参照して、攻撃コードを生成することで、非常に強力な環境依存回避が可能になってきます。でですね、まあ、こういうアプリケーションがですね、セキュリティポリシーに反映しても、ね、使わないようにするであるとか、まあ、あとプロキシーサーバーでの情報を削除するとかですね、まあ、あと、まあ、よく言われている、まあ、アクティブスクリプト、アクティブスコントロール、なのを、まあ、実行通常は無効にしておく。というぐらいしか、まあ、対策はないのかなと。でですね、次、ブルートフォースによる環境依存回避とその対策についてですけれども、これにもですね、アクティブ的なものとパッシブ的なものとあると思うんですけれども、まず、アクティブ的なものはですね、リターンアドレステーブルを用意して、ランダムあるいは12セットしていく。で、まあ、攻撃ペイロードを生成して、どんどん送っていくと。まあ、そういった攻撃です。これはですね、基本的に一度クラッシュしても再起動するものならば、適用可能です。しかしですね、まあ、ワームのように対象があんまり定まってないものに関しては、別に、これは重要ではないのかなと。あとですね、ティアラですが、まあ、バージョン検出が不要です。なので、まあ、バージョン検出対策を回避することは可能です。ですね、ブルーフォースの環境依存回避の、まあ、事例としまして、ブラスターワームがあると思います。これはですね、80% の確率で Windows XP、20% の確率で Windows 2000のリターンアドレスを選択します。まあ、これも、まあ、ブルートフォースによる環境依存回避の、まあ、一例なのかなという気がします。それに対して、SASA では SMB バナーによる、まあ、メジャーバージョン検出がありました。次にですね、まあ、パッシブなものについてちょっとお話しますけれども、これはどういうものがあるかというと、まあ、リターンアドレステーブルに存在する全てのパターンを用意。そしてですね、最初のクライアントを複数起動させて、まあ、全てを一度に処理させる。まあ、そういった手法があるとか。例えばですね、こんな感じで非攻撃者がハイパーリンクをクリックしますと、ですね、攻撃者側は、ウィンドウをいっぱい開きまして、それぞれにサービスパック、元用、通用、3用、4用と、見た感じでですね、攻撃コードを仕込んでおくと、まあ、どれかはヒットするだろう。まあ、こういった手法です。で、これの対策なんですけれども、まあ、基本的に攻撃は荒っぽいので気づきやすいのは気づきやすいです。しかしですね、まあ、特にパッシブでは根本的な対処を取るのが難しいのかなと。そもそもですね、ブルートフォース攻撃が可能な場合ですね、バージョン検出回避は基本的に一時しのぎなのかなと。で、まあ、やはり根本的な対策が望まれるかと思います。でですね、根本的な対策とは何かと言いますと、やはり、自分の環境が、テーブルにさえなければ、少なくとも自分はやられない。まあ、自分だけは助かるということです。でですね、自分だけは助かるのどうするかと。まあ、これは特殊化による、環境依存回避なんですけれども、これについてちょっとお話したいと思います。まあ、その概要なんですけれども、基本的にですね、バージョンストーリーによる環境依存は、それ自体が、まあ、ある種の防御機構みたいな感じになっていました。しかしですね、まあ、共通リターンアドレスとかですね、バージョン検出、ブルートフォースなどの、まあ、環境依存回避を可能にするような要因がいくつかあります。またですね、言語バージョン、特定の言語バージョンを狙ったですね、サイバーテロなんかにですね、こういうのが利用される危険性があります。でですね、まあ、各対象ごとに環境を変化させて、まあ、特殊化するというのが、正しいアプローチかと思います。でですね、環境依存回避対策、まあ、特殊化の例としては、ユニックス用のアプリケーションのデリゲートというのがあると思うんですけれども、これはですね、スタックトップを切るごとに変動して、まあ、シェルコードへのジャンプを無効にするものでした。これ、Windows ではですね、対象スレッドのスタックトップは変動。そしてですね、今までこうジャンプ ESP 手法なんかが主流になってきたんですけれども、まあ、この特殊化のアプローチとしましては、ジャンプ ESP アドレスの利用を困難にさせる。まあ、いわゆる DLL ベースアドレスを移動させてしまう。あとですね、ジャンプ ESP 命令を実行させない。まあ、関数ごと、どっかに移しちゃう。という手法があるかと思います。でですね、DLL ベースアドレスの、を動かすという話なんですけれども、 これはですね、DLL ベースアドレスを変更することで、ジャンプ USB アドレスの利用を困難にさせることができます。でですね、これ開発側と、ユーザー側の2つのアプローチがあると思うんですけれども、まあ、開発側としては、DLL ベースアドレスを起動するたびに変換させる。あとですね、インストールごとに、まあ、乱数を加味した衝突のないマップを作成して、DLL アドレスを変換させる。という手があると思います。あと、ユーザー側なんですけれども、基本的に DLL ベースアドレスを任意のあたりに変更してしまうと。Windows System DLL はですね、どうするかというと、まあ、例としては、まあ、EBIT を使ってですね、移動すべき DLL を特定すると。その後にですね、このリベースっていうのがありまして、これを使って移動するという手があります。で、これは、DLL ベースアドレスの移動法の一例なんですけれども、一例としてこの LSSRB DLL のベースアドレスを変更する手順です。まずですね、このリベースというものを用意します。これはですね、Visual Studio なんかに同梱されています。でですね、Windows Safe Mode で、Safe Mode プラスコンソールで起動して、まあ、こういった形にですね、DLL のベースアドレスを強制的に任意のあたりに変更します。でですね、まあ、こんな感じで今変更されているんですけども、まあ、これを使ってですね、可能性のある、全ての DLL を移動することで、環境を特殊化することが可能です。あとですね、まあ、他の手法としましては、まず EBIT を使ってですね、JUMP ESP メールを含むサブルーチンを列挙します。でですね、サブルーチンを移動して JUMP ESP メールを実行する。こんな感じでですね、本来、まあ、こんな感じでサブルーチンがありますと、この中身をですね、こっそり別のアドレスに移動しまして、この頭にですね、まあ、ジャンプするコードを入れておきまして、この中身を全部ノックで埋めておきます。するとですね、そしてこの一番下にエクセプションを発生させるようなコードを入れておきます。するとですね、エクスプロイトが、ここのアドレスにジャンプしてきたときにですね、でこのノックですので、ね、このままノックでドーッとこう下に下がっていって、こうエクセプションが実行されてしまう。まあ、こういった手法ですね。これ基本的に関数の入り口からちゃんと入ってくると、基本的にこの関数が実行されますけど、まあ、途中からの実行を許さないと。まあ、こういった手法です。最後にまとめですけれども、環境依存の有無はですね、まあ、共依存に大きく影響します。ですね、環境依存解消はですね、多くの脆弱性で可能な現状があります。あと、まあ、潜在的なリスクをなくすためにも、環境特殊化は非常に有効だろうと。あと、今後の課題なんですけれども、まあ、EBIT をより、まあ、使いやすく改良して、システム管理者、アプリ開発者ですね、あと、まあ、セキュリティ技術者向けに、無償配布したい。まあ、しかしですね、まあ、EBIT、まあ、ワーム製作者などに悪用されると問題ですので、まあ、悪用されないような、仕組み作りが必要かなという気がします。以上で発表終わります。何かご質問ありますか？ついてないですけど。
共通したアドレスの質問の問題というところですね。
はい。
英語版、日本語版、日本語版、英語版で、アドレスが重要とか、
はいはいはい。
緊急事態とかですが、
はい。
そうですね、プリンスアドレスと言いますと、アルファユニカルというのがありまして、
はい。ですね、プリンタブルというのは、まあ、表示可能な文字なんですけれども、ISPrint っていう、API があると思うんですけども、要は、例えばですね、開業コードなんか表示できないですよね。なんで、具体的にアルファベットプラス、数字プラス、記号です。これが基本的にプリンタブルと一応呼ばれているもので、アルファヌメリカルは本当に、アルファベットと数字だけ、というものです。
ここで例えば、24っていうのは、
はい。そうですね、アドレスが、例えばですね、 6463626261ですとプリンタブルになるんですけども、6463601だとプリンタブルにならない。そうです。そうです。そうです。そうですね。エクスプロイトというか脆弱性、特にバフォーバーフローの脆弱性によってはですね、バッファーに入れる前にですね、例えば表示可能じゃない文字はなんか捨てられちゃうとかですね、表示可能じゃないやつがあるとその時点でヌルと見なして終わっちゃうとか、そういうパターンがありますんで、ペイロードに表示可能な文字しか入れられないとかいうパターンがあるんですね。なのでそういう場合に、プリンタブルな、ものだと、プリンタブルのアドレスを使うと、エクスプロイト可能な。そうです。はい。はい。はい。サポートしてます。ですね、ちょっと説明してなかったんですけれども、実はですね、ジャンプ先のバッファーというものを eLeafに入力するんですけども、ここからここまでのアドレスにジャンプする命令を列挙すると。特定のアドレスだけじゃなくて、一応レンジで指定可能ですので、そうですね、多少ずれても大丈夫という感じになってます。はい。はい。はい。はい。リフレ自体のベースアドレスを変更できるのか。はいはいはい。はいはい。そうですね。お店のベースアドレスで変更できるかどうかはちょっとわからないんですけれども、ちょっと調べて、また eLeaf、そうですね、ウェブサイトに上げるときにでも、すでにマニュアルに書いてあります。あまり一枚板で大きいのを作っちゃうとどうにもならないですんで、そうですね、DLL で分けておくのがいいのかなと、メンテナンスもしやすいですんで、いいのかなという気がしますけど。今のところ特に考えてはなくてですね、というか考えられないというような状況でして、特にですね、アメリカで配置する分には多分ないのかなという気がしますけども、今のちょっと日本の状況がちょっといろいろ微妙な部分がありまして、今ちょうどですね、別のトラックでいろいろやられてるかと思うんですが、サイバー犯罪条約ですか、あれになんか乗っ取ってなんかやるとかいう話もあってですね、ちょっと日本はちょっとどうなのかなと、その辺ですね、ちょっといろいろ私法律の専門家でもありませんので、ちょっとその辺でもうまくやらないとまずいのかなという気がしますので、そうですね。 とりあえずなんかまあでもね、アグリーメントとかだとちょっとどうにもならないのか、まあちょっといろいろそれは今考えてるところです。そういうところは考えないといけないところなんですけれども、そうですね、特にDLLのベースアドレスをめちゃくちゃ変更してしまいますと、特にまあ起動時間なんかで結構問題あるのかなという気もしますし、パフォーマンスにも影響出るのかなという気もしますので、そうですね、まあ、このあたりも今のところまだ実験ベースでですね、もっといい解決法があればいいんですけども、今のところですね、共通リターンアドレスを対処する方法はこれぐらいしかないのかなという気がします。わかります。ありがとうございます。他にありませんか。では発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。